こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は個人型確定拠出年金である iDeCo。制度を初めて検討する人にも理解できるよう解説する実用的な金融入門書である。著者の竹川美奈子は、投資信託や確定拠出年金を長く取材し、講師活動の対象としてきたファイナンシャルジャーナリストであり、制度の仕組みだけでなく、老後資金づくり全体における位置づけを示す本書は改訂新版として、制度改正によって加入対象が広がったiDeCoを前提に加入可否、拠出、運用、受け取りまでの流れを整理する。焦点は節税という利点を単純に強調することではない。勤務先の年金制度、収入資金の使途、運用リスク、原則として途中で引き出せない制約を踏まえ、自分に適した使い方を判断するための基礎を提供する点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に iDeCo を公的年金に上乗せする長期資産形成制度として捉える本書の出発点は、 iDeCo を単なる投資商品ではなく老後に向けた年金制度の一部として理解することにある。 iDeCo では加入者が自ら掛け金を拠出し、用意された金融商品を選んで運用し、原則として一定年齢以後に年金または一時金として受け取る。運用成績によって将来の給付額が変わる確定拠出型であるため、制度に加入することとどの商品を選ぶかは別々に考える必要がある。公的年金だけで老後の生活費をどこまで賄えるか、企業年金があるか、退職金をどう見込むかによって iDeCo の必要性と拠出可能額の意味は異なる。本書はこの制度的な位置づけを抑えることで、目先の値動きや宣伝文句から判断するのではなく、長期の資金計画の中で iDeCo を評価する視点を促す。制度を理解しないまま商品選びへ進むことを避けるための構成である。次に3段階の税制優遇と受給時課税を一続きで理解する iDeCo の大きな特徴は、税制上の扱いが拠出時、運用時、受給時に関わる点である。本書が扱う中心論点の一つは、課金が所得控除の対象となり課税所得を減らし得ることにある。加え、制度内での運用益には通常の投資で意識される課税が直ちにはかからず、受け取る段階にも年金または一時金としての税制上の取り扱いがある。ただし節税額は誰にでも同じではない。所得税や住民税の負担、拠出額、就業形態によって効果は変わり、受給時にも他の所得や退職金との関係を考える必要がある。したがって税制優遇だけを理由に無理な掛け金を決めるのは適切でない。本書は制度の利点を入り口にしながら税制を時間軸で捉え、現在の家計と将来の受け取り方の双方を検討する必要を示す入門書として位置づけられる。さらに会社員、公務員、自営業者で異なる加入条件と課金上限を確認する iDeCo は広く利用可能になった制度だが、全員が同じ条件で拠出できるわけではない。本書は国民年金の被保険者区分や勤務先の企業年金制度によって加入の可否、課金の上限、確認すべき事項が異なることを理解する重要性を扱う。自営業者等は国民年金基金との関係を、会社員は企業型確定拠出年金や確定給付企業年金などとの関係を確認する必要がある。制度改正によって対象範囲が拡大したことは利用の可能性を広げたが、個別の勤務先制度や規約の確認が不要になったことを意味しない。この論点は制度説明を一般論だけで終わらせず、読者が自分の雇用形態と年金環境に引きつけて考えるために不可欠である。加入手続きの前にまず自分の区分と上限を確定させる。こうした順序を明確にする点に制度を使いたい読者に向けた実務的な価値がある。そして商品選択では勃本確保型と投資信託の役割、費用、リスクを分けて考える。iDeCoでは制度に入るだけで資産が自動的に増えるわけではなく、加入者が運用商品を選ぶ。本庫が必要とする基本理解は、預金や保険のような勃本確保型商品と、投資信託を中心とする価格変動型商品では期待できる収益性と損失の可能性が異なるという点である。長期運用では短期的な市場変動を前提にしつつ、資産配分、分散、商品の信託報酬などのコストを比較する視点が重要になる。一方で値動きへの耐性や老後資金以外に確保している生活防衛資金の状況を無視して高いリスクの商品を選ぶ理由はない。著者は長期の資産形成に関する情報発信を行ってきた立場から何に投資しているのかを把握し、下落局面も想定して選択する姿勢を重視している。本は特定の商品を機械的に推奨するより、制度内の商品選択を自分の方針と許容度に結びつける基礎を提供する。最後に、原則として途中引き出しできない制約から掛け金と受け取り方法を設計する iDeCo の実用性を判断する際、最も見落とされやすい要素の一つが資金拘束である。老後資金のための制度である iDeCo は、 通常の預貯金や証券口座の資産のように教育費、住宅購入、失業時の生活費などへ必要に応じて取り崩すことは原則としてできない。この制約があるからこそ、税制優遇を得られる一方、日々の生活資金や近い将来に使う予定の資金まで拠出に回すのは慎重であるべきだとわかる。本書の活用法は、拠出額を最大化すること自体ではなく、家計の余力と長期目的に合う金額を選ぶことにある。また、受給時には年金として分割で受け取るか、一時金として受け取るかという検討も生じる。受け取り方は税務面だけでなく、退職後の収入計画や他の年金、退職金との関係にも関わる。加入、運用、受給を分断せず、一つの長期契約として見通すことが本書の重要な実践的視点である。結論として、本書はアイデコに関心はあるものの、制度が複雑で自分が対象なのか、節税がどのように働くのか、何を選べばよいのかがわからない人に適している。特に会社員、公務員、自営業者など立場ごとに条件が異なるため、勤務先の年金制度と自分の家計を照らして判断したい読者に有用である。またすでに加入していても、商品選択や課金設定を税制だけで決めていないかを点検する手がかりになる。類書にも制度の概要や節税額を簡潔に示すものは多いが、本書の特徴は加入資格掛け金運用、受給という全過程を結びつけ、長期資産形成の判断として説明しようとする点にある。著者は確定拠出年金と投資信託を継続的に扱ってきた専門家であり、制度利用を投資の流行として扱わず、目的リスク許容度、資産全体との関係から考える姿勢を示す。改訂新版として制度改正後の利用環境を踏まえている点も、アイデコを具体的に検討する際の入り口として現実的な強みである。ご支援いただける場合は竹川美奈子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。